医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は医療経営史について、一般社団法人日本医療経営実践協会理事で株式会社日本医療企画代表取締役の林淳さんにお話を伺います。林さんは医療経営史の立ち上げに大きく関わられた方になります。今日はその医療経営史についていろいろと伺ってまいりたいと思います。早速ではございますが、日本医療経営実践協会の設立意図と医療経営士という資格の認定試験ですね、こちらを創設された経緯というものはどういったものなんでしょうか。
病院というのはですね、これまであまり経営というものの考え方というのは非常に希薄なところでございましてね、何としてでもやっぱりその基盤を作って非常に厳しい環境の中を乗り越えていかねばならないという、そういう背景がございましてね、そういうものを担う人材、つまり経営スタッフを作る要請があるということから、こういう協会が誕生して、またその協会がその資格を作っていくということになったということになると思います。
はい、ありがとうございます。特に医療はちょっと独特の世界で、
はい、
医療だけやってればいいんだというのと、経営も大事なんだというので、なかなか両立が今まで難しかったところで、やはりこういった資格というものがあるといい結果を見そうな気がいたします。でこの医療経営士というのは具体的にどういった役割を担っていくのかという、今いろいろな資格ブームといってはなんですけれども、いろいろな形でマネジメントに関わる資格もございますけれども、差というのはどの辺になるんでしょうか。
やはり経営スタッフですから、俗によく経営というのはこの人物金情報とかっていう、そういう要要素で語られますけれども、やはり人といえばその人材をどう育てていくのかとかね、ものであればそういうものの、そういう調達だとかね、あるいは情報の場合でもそういう情報の収集であるとかね、いずれしましてもこれまでその医者とか看護師とか薬剤師というのはそれぞれの部門だけをやっていたという資格だけなんですけど、この経営というのはそういうものを全部含めたトータルとしてのいろんな問題に取り組んでいくという、そういうふうになるわけなもんですから、どうしても幅広くですね、現場で発生している問題積極的に取り組んでいくという、そういう役割をどうしても担うということになるだろうと私は思います。
はい、ありがとうございます。来年に初めて息を持った医療経営士というのが誕生するということで、それぞれの、3級、2級、1級ということで役割というものが変わってくるのではないかと思いますが。
そうですね、1級から3級まで、あるわけですね。で3級というのは、本当に基本的な医療経営に関する知識と申しますが、そういうものを身につけてね、その上で2級の資格を取る。で2級というのはどちらかというと一般企業でも中間管理職の要請みたいなところがありましてね、もう1級になりますと、そういう、一種の経営幹部のような、極端に言うと、もう最終的には理事長にもなってもらいたいような、会社でいうと社長になってもらいたいみたいなところがあるわけですよね。だからそういう三層構造にしまして、ようやく一級が誕生するというところまでこぎつけたという、ことだろうと思いますね。
そうしますと、やはり一本真ん中にこう芯が通った形で、裾野広くこう層がちょっとできて、非常に一級が誕生するのは楽しみなところかと思うんですけれども、
そういうことですね。
で実際にこの受験生というのは、例えばどういった職種の方が多いとか、何かそういった特徴ってございますでしょうか。
これはですね、やっぱり各級によって層がやはり変わってくると思いましてね、3級の場合には非常にやっぱりある面で幅広いですな、銀行の方も取ってくるとか、医薬院なんかの関連ビジネスの方も取るとか、あるいはその人材派遣なんかやってるようなところも取るとかね、もちろんその病院の、事務職、内部の方もどんどん取ってくるということになるわけですけれども、それがこう2級になってきますとかなり絞られてくると申しますかね、病院の中でもそれなりの力を持った人たちが、出てくる、あるいはそのコンサルなんかでもね、そういう人たちも、2級なんかにかなりこう取ってくるというような面もあるわけですね。だから3級はもちろんかなり幅が広いと思いますね、だんだんそれがかなり絞られてくるというか、
絞られてくると
1級になりますと、条件が非常に厳しくてね、その病院にある程度の勤務年数がないと、
実務経験者ということですね、
ないとこれ取れないんですな、受験はできるんですけど、 最終的にその合格ということになりますと、はい、そういう一定条件を満たさないとですね、これは取れないということになっとるわけです
な。なるほど、やはりちょっと厳しい狭き門ということですね、
はい、いうことなんで、ただもう、はい、勉強ができる中だけではちょっといかんというところがあるんですよね、
は
い、
やはり現場を知っている方というのは非常に大事ですよね、
そういうことですね。だから上にその上がっていけば上がっていくほどですね、やっぱりそのリーダーシップというかね、はい、ある程度人をこううまくまとめていく力とかっていうそういう統治能力みたいなのがやっぱりかなり重要になってくると思いますんでね。
今のお話でちょっと金融機関の方とかどちらかというと医療機関ではない外部の、まあ、関係性のある方も受験されているということで、やはり独特の医療のことを知っていただくと分かってもらえないという今までのそのジレンマが解消されて非常に良さそうですね、
うん、そうですね。例えば金融機関の場合ですとね、はい、いわゆる医療機関に非常にお金を貸しているわけですよね、
はい、
従来ですと、まあ、それこ そ, その医療機関というのは、ね、無条件に金を、ね、貸せる非常に有力な対象だったわけです、はい、かつては病院というのはそのなかなか倒産しないという分野だったんですけど、はいね、それが非常にあちこちで倒産が、ね、出てくるということで、はい、病院にもしっかりした経営基盤が必要だと、
はい
ね、だから銀行もねその医療のことを分からずに金を貸すということもできなくなったということなんですね、はい、分かって貸すという
分かった上で、
医療機関と、ね、共通の対応ができる中で貸していくという、まあ、アメリカでいうと分からずに貸すというこれは、ね、貸して責任が発生するんですな、
う
ん、
貸した方も
責任を、日本は借りた方も悪いというけど向こうは、ね、貸した方も、ね、
責
任が取られるわけですよ、はい、だから日本もやっぱりそうやらないと、ね、大変なことになる可能性があるわけですね、
なるほど、
そういうものがこの金融機関が非常にこの資格を取ってくるというの背景にあるわけですわ。
なるほど、そういうことなんですね、はい、で協会さんの方ではいくつか地域に支部を設けられているということで、ええ、そうそう、ホームページを拝見すると関東、東海、ええ、北陸、はい、関西、ええ、九州と5つ、ええ、終わりになるようですけれども、ええ、やはりこの辺は地域性を重視しているというところなんでしょうか。
基本的にねこの医療というのはその、まあ、いわゆるその地方分権と申しますが、はい、非常にその地域で完結しているわけですよね、
はい、
ですからどうしてもこういう資格もですね、ただ東京に協会を作って、
はい、
ね、資格だけをだ、ね、多くで取らせて、あとほったらかしにするということができないわけです。
なるほど、
やっぱり地域地域で資格を取った人が誕生して、そこで勉強してもらうという、
はい、
だから地域ごとにその支部の中で研究会を作って資格を取った人たちが集まってね、情報交換なりいろんな問題点について話し合いながらねレベルアップしてもらうという、
はい、
そういうことでこれ作ったわけですね。だから協会にとって非常にこの地域の支部というのは重要なこう手足になるわけですわ。だからその地域チーム支部単位で人を育ててもらうという、
はい、なるほど、
いうことです。
確かに私などがこういう資格を仮に取ったとしても同じ仲間の方が離れた地域にいるよりは同じ地域にいて一緒にこう情報を交換しつつ協力し合える関係を築けるという基盤があるのは非常に心強く感じますので、
もともとね、はい、非常に病院中の病院単独でその、ね、やってきてるケースが多くて、
はい、
だからそのお互い の, この下の方のね職員というのは交流がないんですよ。
そうらしい
ですね、上の方の偉い人はね、はい、なんかいろんな団体で集まってやってるけど、下はね、はい、病院のみんな横のつながりがない。それをこの医療経営者は逆にねそういう横のつながりを作ってきてるという面がありましてね、はい、そうするとお互いに問題点をね、
はい、
持ち寄って話し合うとかいう場が生まれたということなんですよ。これそういうことはようやくできたんです。やっぱりそのこれからの時代というのはね単なる病院と病院の連携だけじゃなしに、介護とこの医療との連携とか ね、
はい、
それから在宅が出てきましたよね、で在宅というのはやっぱりいろんなその、ね、職種が集まって、
はい、
非常にこの共同的にやっていかないかんという要素もあるわけですよ、
はい、
だから非常に従来にのようなその医者は医者の仕事をしておれば看護師は看護師だけの仕事をしておれば、はい、あとはなんとかなるという、そういう時代じゃなしに共同体的になんかやらないかんところが生まれてきたということは非常に大きいと思いますね。これは
そうしますとこれからですねこの医療経営士を目指したいという方もまた増えてくるのではないかと思うんですけれども、どのような形でその学習をすればいいのか教えていただきたいんですが、
基本的にはねその要するに全40巻の教材はあって資格を取りたい人は、まあ、この教材を勉強してくださいということにはなるんですけどね、はい、ただねその僕らの側からしますとねただ教 教材だけを勉強して資格を取ってくださいということよりも、このそれの前の段階でね、私もよく私地域づくりの中の医療ということをよく言うんですよ、はい、この地域をどういうふうな地域にしていくのかという中で、当然医療のあり方、はい、介護のあり方も全部出てくるわけですね、だからこれから資格を取る人たちもやっぱりその新しい地域づくりにどう参画していくかという中で、こういうその勉強をして資格を取ってもらいたいというのが一つあるわけです。
なるほど、
はあ、なんかただね、なんかその
単なるこうちょっと、うん、あの自分の履歴書の一行を埋めるためだけの勉強ではなく、
やはりあるいは資格を取るためとかね、は
い、広い視野で、
うん、ただ食べたいためとかね、
はい、
いいんじゃなしに、医療と介護というのは社会性の深い分野ですから、はい、その辺のところのやっぱり社会性とか、そのね、人間性的なも私非常に大事にしてますんで、そういう大きな考え方を持つ中でこういう資格にチャレンジしてもらいたいっていうのは本当はありましてね。
なるほど、
もう誰でも彼でもね、なんか勉強して資格取ってくださいっていうわけにはちょっとね、あんまり歓迎したくないっていうのは一つありますね。
そうしますと、やはりあの志といいますか、そういったあの地域に対しての思いがあった上で、まあ、そのプラスアルファの知識としてこういった資格を利用するというところですね。
どうしても医療介護というのは、やっぱりその地域の安全安心とかね、そういう住民の安全安心を作っていくという非常に重要な分野ですからね。
そうですね。
でむしろ経営の場合というのは、そういう、こう地域愛であるとかね、国民の安全安心をどう作っていくかということについて、はい、やっぱり深い関心を持っている人たちが ね、逆に外部がどんどん入ってもらいたいなというのが一つあります。
そういう思いがある方があの行動につながりやすい部分がありますよね。
いうのはあるんですね。
なるほど、そうしますと、まあ、今後ですね、医療経営士というあの認定資格試験のですね、展望もあのちょっと気になるところですし、あとこちらの協会さんの活動の展望なども気になるところなんですが、何か具体的なご予定などございますか。
あの基本的にはですね、これから医療もですね、こういう高齢化になってくるとどんどん重要性というか、今例えば安倍内閣は医療を成長産業にしていくんだということを言ってますよね、介護もですね、基本的にはもう今段階の世代がもうね25年くらいになるとほとんど高級高齢者に入ってくるわけですね、そういう中でのこの医療経営士の役割というのはだんだん大きくなるわけですから、やはり4万5万の人たちがどんどん医療経営になって、地域地域の中で活躍してもらいたいなというのは一つありますね、で教会もそういうことになるようにね、将来をできうれば県単位で支部を作って、近い将来は北海道も作ります、仙台も作ります、そういう、まあ、大きなブロックごとに最初はスタートしまして、将来はその各県ごとに、多くの経営者がね誕生してきますから、そうすると県ごと の支部はやっぱり作りませんと、やっぱりいい勉強会もできないということにもなりますから、だから教会もちょっとそういう面でね、非常に地域に密着したどういうふうな組織を作っていくのかということが非常に重要なテーマになっていくだろうと思います、だから地域の支部の方、どんどん教会の理事なんかに抜擢してあげていきたいというものも一つあるんですね、実は、まあ、かなり将来やっぱりこの医療の姿をね変える原動力になっていくんじゃないかとして、
今お話を伺いましてもすごく、医療界を支えるあの人材となっていただけそうな期待感を持って伺いました。
ご存知のようにあのもうそのドラッガーをね、野球部の女子マネージャーに読ませたらというのはベストセラーになりましたよ
ね、
だからもう今やあの有名な経営者のドラッガーがね野球部の話になっとるんですから僕らもねこの来年の新春の集いでそのドラッガーを病院の職員が呼んだらどうなるかみたいな、作家の方に講演してもらうんですよ。講演してもらうんですよ、今だからそういう面でその違う分野にこう学ぶというか、そういう中でどんどんやっぱりその現場力の中でどんどん変わっていくと、その現場力を、やっぱり中心になっていくのが私は経営士だと思ってます、この医療経営士がその中心になっていくだろうということで頑張ってもらいたいなというふうに思ってますので、
本当に多くの方が地域で活躍していただけるのを、期待したいと思います。本日お忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。